先週ですね、初めて教会に来られた方がいます。今日もですね、一番後ろの特等席に座っておりますけどですね、フランツ君ですね、歓迎の拍手をしたいと思います。ちらっとフランツ君から聞いたことをお話したいんですけど、いいですかね。先週ですね、初めて来られまして、そして、生産の時に、ね、お話をしたら、そこで生産を受けられまして、そしてその後交わりした時にはっきりしたも信じられました。で、政権があったんですけれども、ね、山本牧師が担当されてるんですけど、山本牧師は緊張しておりましたけれども、政権も祝福されてですね、で今日も来られたと嬉しく思いますが、その時ですね、面白いことがあったんですね。スリランカにボランティアに来られたそうです、彼がですね。でそのスリランカに行かれた時に、そのいわゆるモスリムですね、イスラム教徒の方々もボランティア活動してるんだけど、そのイスラム教徒の方々ってのは自分たちのそのイスラム教徒の人たちにしてるっていう、そうでしたよね。で、クリスチャンの団体があって、クリスチャンの団体は関係なくやってるということだった。で、それでまあそういう実際に向こうの現場に行かれて、まあいろいろ見てきてですね、オーストラリアにも留学されたことがあるそうですけれども、その時は教会には行かなかったそうですが、そのスリランカに行ってそういうのに触れてですね、で、こっちの大学に戻ってこられまして、そして一度クリスチャンたちが行ってる教会に行ってみたいと思ったそうですね。でちょうど最近ね、彼女から宣伝を受けられてましたので、まあ、大変だから名前言わないでおきます。ね。受けられてましたので、それでその話を聞いてですね、宣伝で教会行ってることを聞いたので、教会行ってるんですかって聞いたら、はい、行ってますって言って、自分からね、連れてって言ってくださいって言って来られたんです。だから、名前言っていいですか。坂口さんがね、自分から誘ったんじゃなくて、彼の方から、教会行ってるんですかって、あ、じゃあ私を連れてってくださいって言ってこられたんですね。そして生まれて初めてだったんですよね、教会来たのはね。それでイエス様を信じちゃったんですね。一緒に感謝をしたいと思います。元からキリッとしたかっこいい男性ではありましたけど、やっぱり死を信じてね、すごく顔が柔らかくなりましたよね。これは本当に。で、それだけじゃないんです。これは日曜日ね。で、感動したら月曜日ですね、ちょっと月曜日遅れてきたんですね。で、今彼が座ってるところに座ってたんです。あそこ座り心地いいんですね。で、座ったんですね。ちょっと遅れてきたのでね、途中から前に入るのもあれだと思って、そしたらですね、少し経ったらですね、いつも知ってるシスターは来てなかったんですね。そしたらね、あ、今日はちょっと来れなかったのかなと思ったら遅れて入ってくれたんです、シスターはね。で、私はこう後ろに座ってたら、キャラ牧師と言われるんですね。あ、イダヤ牧師と言われるの。ハッと目を上げたらですね、シスターと同じようなそのね、背丈の方がとこにおられたわけですね、ご婦人です。で、今日この方を連れてこられました、もうお名前が出たんですよと伏せておきますね。この方来られましたとお名前が出たんですよ。で、私てっきりシスターのお友達だと思ったんですね。で、はじめまして、今日は出ますよろしくとか言ってね、でどうぞ前にとか言ったんですね。そして聞いたんですね、監督の方ですかって、シスターだからね。いや、私は関係ありませんとか言うんですね。あ、そうですかって言ってやったん。そしてまた生産式になったんですよね。当然お知り合いだと思ってたんですね。それで生産式の時も初めてだからってことで、いつものパターンですね、罪はハマルチアってやつですね。で、的外れっていう意味だから、どんなに誠実に一生懸命生きていても的外してしまってるから、一生懸命生きてるのにうまくいかなくて噛み合わなくなってしまう。それが罪なんだ、ズレなんだって、だから十字架がそのズレを戻してくれるんだってね、いつも私が話しますことを話し出しますからですね、泣いてるんですよね。と話してですね、やっぱりちょっといろんなことがあったんでしょうね。そしてね、その場で死にて生産を受けられたんですね。で、終わった後にお話をして、もう一遍話をしたら、はっきりもう一遍救われまして、私は先頭ですっていう、そのね、受け入れのようにしたんだけど、途中でボロボロね、流れてたんですね。で、迷惑に救われた。で、実はね、シスターの友達じゃなかった。シスターはですね、実はこれ、デコ行くからあんまり詳しいことは言えませんけど、まあ、いろんなことがあってですね、屋上に上がってね、感謝と賛美したんですって。そしたら遅れちゃった。ああ、バスに遅れたと思って、でもそのことも感謝しながら、感謝しながら、バス停に来たら、一人のご婦人がいたんですって。ね。そして自分の、ちょうどその読んでたシーンがあって、そのシーンをなんかこのご婦人にね、読んであげたらいいなと思ったんですって。大胆ですね。詩篇にこういう言葉があるんですよって読んであげたんですって。ね。そしたら泣き出したんですって。涙ぐん、泣いて、わーって見て、涙ぐんだんですって。で、明らかにその言葉がその人の心に深く入ってなかったんです。そこからはそうですね。私はこれから教会に行きます。神の使命、男性教会と教会に行きます。一緒に行きましょうって言ったんですって。普通行きませんよね。来たんです。その日初めて会った人、バスで会った人、連れてきたの。私最後本当に喜んでね、振られて帰ってたの。実際イスラエルの人だったんですけどね。あれなんですね。で、2日連続でね、不思議な道を聞いて来たでしょ。 で、かたやね、大学生の若い方で、かたや女性の主婦で、それなりのご年配の方ですよね。で、神様がね、導いてこられてね、今ね、マジで思うのは、神の手を感じる、ぐーっと。ね、救われたら神様に感謝しておきたいと思います。どうもシスターの方がいっぱい人手をくれな気がします。なんか本当にシスターはね、聖火の時も、礼拝の時もね、なんとかして人手でこうやってしてるんですね。皆さん負けないようにしましょうね、主の前に。でもそうですね。で、主の手が動いてることがあるんですよ。で、私、月曜日その礼拝終わった後にですね、実は大村に行ってきたんですね。タラビ教会の私、僕たちがやってるシャロン・ゴスペルのね、ハティクバト・シャロン・ゴスペルのコンサートしたの。大村の一番大きなホールでされたんです。で、今回はね、新しい人ってか、外の人は63、45がどっかなんですね。で、スタッフ入れて90名ぐらいだった。で、今まで彼女たちがやったコンサートが最も少ないんです、これはね。最も少ない人が集まってるんだね。で、それでちょっとがっかりしてられたんですけど、でもすごく今まで最もこう自由に賛美できて最も良かったってことだったんですね。で、私まあ20分ぐらい話をして、ちょっと22、3分オーバーしたんですけど、話をしたんですね。で、話し終わった後ですね、私こちらの都合がありましてですね、スタートが遅かったので、途中で抜け出せなきゃいけなかったんです。だから、ちょっと途中抜け出したんですね、話終わった後ね、最後の方、2、3キロ行けなかったんですね。で、出て行ったらですね、駅の方に行って JR で帰ってきたんで、そしたら後ろからですね、キャーさんって知らない人が呼んでるんですよね。ガーッと振り向いたらですね、その来てた人です。で、実はその人はフィリピンのマイラ大臣なんです、ね。貿易者の方。実は私はマイラに、ね、ずっと仕事をして前にずっと住んでて名刺をくださってですね、で、フィリピンの子ちゃんどこにあるんですかって言うから、ミンダナオ島のタバオですって言ったらですね、10日後に行くんですとか言ってですね、で、名刺をくださって、連絡をください、メールでもいいから連絡ください、できる限りの助けはしますとか言ってですね、で、必ず連絡をください、本当に、まあ、よかったとか言ってですね、もう全然私は年上ですよ。で、かなり立派な名刺でしたけどね、でね、くださったんですね。すごいですよね、向こうから来てるから。そしてね、それ月曜日でしょ。で、水曜日にね、私また今度大村にカリスマ世界に今度行ったんですね。ね。そしたらですね、その、辻子守さんが運転手をさったんですね。ね。迎えに来なさって。興奮したんですね。今回人数扱って最初ばっかりしたけどね。そうじゃない。こんなに神が働いたす。コンサートは今までなかった。えらく感動してるんです。で、なんでかというとですね、これは公にどうせ出すから言いますけどね。募金箱にですね、5000冊が6枚入ってたって言うんですよ。でですね、私が問われたら、いくら感動しても5000を出すかと言われたら、正直、疑問だったんですよ、ね。でも、5000冊が6枚も入ってたって言って、えらい興奮してるんですね。神が当たりとしか思えない。1000冊もいっぱい入ってた。で、この前やった時は200数十名で7万円くらい集まって、8万近く集まったんですね。それだけでもすごいんですよ、私は。いっぱいやってますから。すごいと思って感動したんですね。だ、今回60数名で、スタッフ入れて90名くらいで、8万2000集まった。個人ですね。もちろん全部個人に行くんですよ。はい、でね、神様を感じた、こんなに神が働いたし、こんなに上がったって、えらい喜んでね、そのまま、大村が終わった後、島原も送ってくれてですね、でその後、長瀬も帰ってくるんですけどね、喋りっぱなし。教会でいつも喋ってないのかなと思います。ね、でもそれはね、文句とか言うと、本当に喜んでるんですよね。神様の手を見れたって。なんかね、主の手を感じるんです、はっきり。で、夜のコンサートもね、由美子さんのお母さんが来たりですね。だから佐世保の方のお嬢さんが来られたでしょ。ね。で、その方が面白いって言ってましたね。そのね、後ろの方に座ったのにコンサートの前の方だったんですね。で、私そのことを佐世保に火曜日に行ったからね。別に、火曜日ですよね。水曜日だっけ。火曜日だ。言ったんですよ、佐世保の人にね。そのお母さんにね、来てましたよって言ったら。とか言ってですね。私が誘ってあげたのに行ったんですかとか言って、いろいろ喜んでるんですね。それで、来ただけじゃなくて、終わった後もね、交わりしてましたよね。いろんな若い子たちとね、一緒に交わってましたよね。すごい喜んでる。しかもその方がですね、今年ね、長崎大学の環境学の杉山教授の単位を落としたって言うんですね。直しました。いい方法を教える。来年教会に来続ければ単位は必ずもらえる。だからですね、そうかと言ってましたよね。で、今年落としたことは御心の手の中にあったんですね。それでね、環境学の生徒なんですよ。私、えらいお母さんが喜んでた。本当に喜んだんですね。教会行ってくれたんですかとか、つながったんですかとか言って。で、ちょうど同性のことがお友達になったからね、とってもよかったと思います。で、まあ、他にも言い出したきりがないのでやめますけど、何かって神の手を動き始めてるんですよね。この人の何かってなくて、神の手を動き始めてる。だからね、神の手を動き始めた時にね、 その手に乗っていきますとね、私たちはね、神のように等しく動ける。私は自分たちの努力をし、神様に祝福しなさい、もちろん祝福しなさいでしょうけども、神の手を動くときに、そこに乗っていくときに、ね、祝福がすごい。例えば体を鍛えてね、すごい超高層ビルを階段で駆け上ることもできますよ。でもエレベーターに乗ってボタンをプッと押すとフワーッといくでしょ。神の手の中に入るってのはそこと似てるんですよ。でエレベーターまでは入らなきゃいけないんだけど、入ってしまってボタンを押すとグッといくでしょ、すごい勢いで。神の手に乗るってことなんだね。神の恵みの中に入るってことなんですね。でなんで、もちろん乗ることは必要あるし、従いはね。でも神の手の中に入ってる。はっきりね、主の手を感じるんですね。で、明らかに主のね、働きが今までないことがいろいろ起こってきておりますので、ぜひですね、皆さん主に従ってほしいというふうに思います。で、それで今日の説教に行かないと時間がなくなりますが、で今日のお話の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は創世記の一章の一節、普通はまあいわゆる年頭とかに多いんですけれども、まあ主の時が11月が新年ですし、もう一つはこの今年ですね、西暦でも新しい年が始まる週ですので、今日はここから主が導かれました。で一節を丁寧にお話しした後、二節以降全体からですね学びたいと思います。ポイントを絞って、お読みしたいと思います。はじめに神が天と地を創造した。一章の一節は一章かな、二版だけども、さっき聞いてると随分二版と三版では変わってますけども、一章の一節は、はじめに神が天と地を創造した。このはじめにっていうのはですね、初、初日の出なんてあんまり良くないかもしれませんけど、初ですね、初、全く初めての初って書いてあります。例えば始業式の始まるっていう字がありますね、女に抱いてるわけですが、でもこのはじめにって初めは全く初めて、全くの最初っていうんですよ。一番最初っていうのがね。で、チェレ式持ってる方は下にね、中が書いてあって書いてありますね。万物が存在し始める最初の時、ヘブル語では無関心だが、非動物の歴史の始まる決定的な時を示すと。ヨハネの福音書の一章の一節の初めにも無関心ですね。あっちはギリシャ語ですけれども。で具体的には創造の最初から6日の創造までの期間を含めて、これはこの人の解釈が入ってますけども、でも、初めにっていうのはとにかく全く最初ってことです。一番最初。何でもない最初ってことです。で、もちろん、聖書の誠の神様は一番最初におられたわけですね。だからなんですけど、その一番最初に神様が、つまり聖書の誠の神様が天と地を創造したって書いてある。ちょっとお勉強しますよね。ね。ちょっと聖書を学びます。で、この神がっていうのはですね、正式を持っている方は下を見ると神がのところに、言語では複数だが、動詞相当したは単数。もちろんその意味も単数。異言尊厳、立つ癖を示す。表す複数。干渉に変わらず聖書の神を示す語ってものが書いてありますけど、ごちゃごちゃ、うっと砕いて言うと、神っていう言葉はね、複数形になってるんです。ね。で、しかし動詞の相当したは単数形になってるんです。ちょっとごめんなさいね、勉強しますよ。で普通、ね、私受験生書いてるので、ね、複数形なら動詞も複数形じゃなきゃいけないんです。わかりますかね？愛がウィになったら、アイになるわけです。アイ、アムじゃなくて、ウィ、アイになるわけですね。ところが、複数形なのに単数形になってるんです。もちろん間違ってますよ。そうなってる。どういう意味わかりますかね？この普通の複数形はね、神が複数形になった神々で、これは、いわゆる神々です。ヤワレズの神々を意味する。でも、ここの神はそうじゃない。唯一の誠の神を意味するんです。だけど複数形になって何でわかりますか？何ででしょう？日本人ですね、皆さんすぐ答えない。ね、やっぱり日本人ですね、こうやってパッと答えない日本人ですよね。海外に行くとみんなすぐバーって言いますからね、当てる前に言いますもんね。三位一体ですね、ほとんど方がってますよ。地なる神、子なるキリスト、聖霊なる神っていう三位一体の神様だから複数形なんです。だけど唯一なんです。三つの神様って誤解されるな。父なる神、子なる神、聖霊なる神はそれぞれのペルソナ、ギリシャ語で威嚇を持っていて、人格を持っていて、別の存在なんだけれども三つで一つで唯一なんです。だから動詞は創造したっていう単数形なんです。慣れてないけどちょっと勉強ね。でもとっても大事なんです。ここヤホヤズの神々では決してありません。唯一なんです。だけど三位一体、三つで一つなんですね。で最初から頭からね、はっきり聖書は三位一体で唯一の神だってことで、実は短い中にちゃんと書いてるんですよ。すごいでしょ。たった一行だけどそこでそのことも表してるわけです、ね。だからね、すごいでしょ。聖書ってね、きちっと学ぶとものすごく深いし、間違いがないんです。見事なんです、ね。で、ね、そのことを覚えてください。そしてね、 これだけで終わってしまうといけないので次に行きますけれども、クリエイトですね、創造したんですけど、じゃあどう創造したかってことで、どういうふうにして作られたか、ね、それが2節からですけど、2節に地は皆さんと違うんですね、第3版一番新しい聖書はね、地は倒幕として何もなかったって書いてあるんです。2版の方は何と書いてありましたっけ、地は何、聖書開けてないですかね、みんな何て書いてあります、形がなく何もなかった、ありがとうございます、まあ、こっちは暴漠として形もなく、結局運徳大では何もない、ナッシングです、何にもなかった、何にもないところに神の霊が、精霊が動いていた。で、神様が天と地を作られた時どうやって作られたかとね、何にもなかったんです、ナッシング、何もないところに神の霊が、精霊が動いていて、そこに精霊がおられて、そして3節、これは皆さんと違うんですね、神は仰せられた、サイン文、神は仰せられた、光があれ、すると光があった。ちょっとすみません、2班の方はちょっと訳が違うと思いますけど、意味は一緒。神様が光があれ、あれ光はあれ、つまり光あれって言われた時に、ちなみにここから光くんは名前を取ったそうですさっき言いました、光をあれってね、ね、なんか光くんがね、今日はしっかり目を開けてこっちを見てくれてます光をあれって言った時に光ができた。皆さん、何にもなかったところに神の霊が動いていて、そこに言葉が発せられたら、神の言葉が発せられたら、何にもなかった無から光が生み出されたんです。それはね、創世記書全部そうなんです。9節目と、神は仰せられた、ちょっと皆さんだけ近くでごめんなさい、神は仰せられた、天の下の水が一ところに集まれ、その前に6節がある、神は仰せられた、大空が水の真っ只中に集まれ、水と水との間に区別がある、神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水と区別された、そのようになった。9節、神は仰せられた、天の下の水が一ところに集まれ、変えたところが現れよ、そのようになった。ずっと行きまして14節、神は仰せられた、光るものが天の大空にあって、切り取ると区別せよ、印のため、季節のため、日のため、土地のためにあれ、また天の大空光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。20節、神は仰せられた、水には生き物が群がり、鳥が地の上天の大空を飛べ、神は海の巨獣と主に従って水に群がり、うごめくすべての生き物と主に従って翼のすべてのものを創造された、神はそれを良しとされた。そして24節、神は仰せられた、地が主に従って生き物を生じよう、家畜や這う者、野の獣を主に従ってそのようになった。何かと言いますとね、神が仰せられて言葉を発するとそのようになった。で、何にもなかった無のところに、何にもなかったところに神の霊が動いた、そこに神の言葉が発せられるとそのようになった。まあですね、神様はね、何もいらなかった、何にもなかったんです。三位一体の聖霊様がおられた時に神の言葉が発せられたら、そこから無から有が生じたんですね。こうやって天地を作られたんですね。で、ヨハネの福音書によると、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神だったって書いてある。で、この言葉はロゴスという言葉です。これはキリストと意味します。ということは、光をあれとかいうその言葉がキリストだということですね。面白いですね。つまり聖霊がおられて、神の言葉が語られているとき、その言葉とともにキリストが働かれて作られたわけですね。で、今日何を話し合うか、一つ目ね、何にもないところに神の言葉が解き放たれると創造されるんです。で、皆さんね、何にもないくていいんです。神の言葉があれば無から有が生じるんです。だって聖霊おられるでしょ。イエス様を信じている皆さんたちは聖霊おられますしね、もし密室に聖霊がいらっしゃったら、今日礼拝にぜひ主賓室に入れてあげていただきたいと思いますね。で、教会にはキリストが満ちているから聖霊がおられるわけでしょ。そして私は賛美するとき主が住まわれるから聖霊がおられるわけでしょ。ということは、私が行くところには聖霊がおられるわけだから、神の言葉が解き放たれれば、神の言葉が与えられれば、何もなくてもそこに無から有が生じるってことなんですね。で、無って何かというとね、今全く不可能であったり、ある場合にはマイナスに思えることがあっても、神が語られたら、そこから神が作られたことなんです。健康の問題であっても、経済の問題であっても、人生の導きの問題であっても、関わりであっても、何にもなくても神が言葉を発せられたら、その時 無から何にもないところに神が作られたの。で、17がね、神の言葉なんです。だからサタンはね、神の言葉を奪いに来るんです。神の言葉よりも、目に見える可能性、自分の判断、それがどうでもいいとは言いません。でも、最も重要なのは神の言葉なんですけど、その神の言葉を受けるよりも、神の言葉よりも、私たちの目に見える事柄や、人間の可能性や、そっちの方に私たちは引っ張られていく。でもね、鍵はね、神の言葉なんです。で、神の言葉があれば、神様は無から意を作られるんですね。で、先週ですね、私は島原行ってきたんですね。島原行ってきてですね、先週も明かしましたけれども、やっぱ感動しましたよね。何かというとですね、被災牧師ね、やっぱり次男坊が来ておりました。いまだに毎日来て想定やってるそうですね。全然変わっちゃった。あの人格闘技やってるんですね。で、その随分俺さんも格闘技が好きだそうです。話があるとか言ってる話してましたけども。で、やってるんですけども、来ておられましたよね。で、第3礼拝、戦勝第3礼拝出た方は知ってらっしゃってますけども、今ギターをね、買ってやってるそうです。で、聞いたらもともとベースをしたそうですね。そんな本気じゃないんですけどね。で、今はギターを一生懸命やってて、5月5日の賛美大会には、ね、島原教会のギタリストとして出たいみたいですね。すごいなと思いますよね。あれがね、本当になんていうか、教会伝統が勢いがあるっていうか、明るいんですよね。本当に。と思いますよね。でも、何度も明かしてますけどね、久江さんっていうのは、私の人生であった最も暗かった人なんです、実はね。でも、救われた時に言葉が起きたんですよね。あなたの悲しみは喜びに変わりましたって。で、彼女の最も大きな悲しみは、今日離婚した結果、3人の息子さんたちと、もう、関わらないでくれって言われたことだったんです。それが一番辛かったことだったんですね。ね、そして、大切なご主人とね、病気の結果離れられるところです。で、その、息子さんたちと別れてたのが、今一緒に礼拝してるわけでしょ、相談して。で、皆さん、今見るとね、それは別に普通でしょうけど、ね、で、先週ね、桑岡さんが来られてね、桑岡さんってやっぱ、面白いですね、いろいろいるんですけどね、面白かってました。次男坊が聞いたことですね。島原弁で言ったら真似できないよ、さすがに。標準語に直しますけど、僕お母さんに似てるでしょって島原弁で言ったそうです。大体、息子さんの年齢になると普通は、例えば、桑岡君のこと言ってました、桑岡さんが。うちの息子なんかお母さんに似てるって言ったらものすごい嫌な顔をする。ところが自分から嬉しそうに僕お母さんに似てるでしょってニコッとなって言った。これでも、あんまりこう、ね、涙に止まらなくてね、もうその場から入れなくて去ってきたって言ってましたけどね。でも、喜びながら歌唱したんです、桑子さんの方がね。でね、その、離れ離れになった季節を取り戻そうと今、神様がしておられるんですよね。行くと分かりますよ。だって喜びが溢れてますもんね、今日はね。これでも言葉ですよ。だってあの時を知ってる人は分かりますよね。どこに可能性がありました？どこに人間の希望がありました？なかったんです。言った通りの悲しみが喜びに変わるって。まさに神の言葉が、まだ全部成就してませんね。私はもっと言うと思いますけど、始まっていくんですよね。で、ベニヤミン君の癒しのことはね、ほとんどの方はご存知だと思いますけれども、あの時も言葉なんです。もちろん聖書からね、すべてのことを感謝と益になるし、神を癒すことができになるから、それを適用することができますけど、パウロちゃん祈られたの、感謝した後に。神様、そしたら言葉がはっきりな。癒す。その言葉が来てからパウロ牧師はお医者さんにも言ったし、礼拝の宅ごとに、ベニヤミンが今こういう状況ですって言って、ベニヤミンの状況言ったわけですね。ね、脳障害があって、陥没してて、脳が陥没して、壊死してて、陥没しててっていう話をして、でも神は癒されますって毎週、告白して声に出して言ったんです。神の言葉を解き放ったんです。神の言葉を解き放ったんです。で、私の妻のお母さんがですね、ね、その後エスタも死んで救われましたけれども、その頃ね、いつもテープ送ってて聞いてくれるんで、ちゃんとね。でも言ってました。秋元氏は変わった人だとか言ってた。でもその頃言われましたよね。あれだけは感動して、信仰者がすごいと思ったって。つまり、ベニ君のことをね、まだ病気なのに、ね、神様必ずやしてくださいますって言ったら、あれは驚いたって言われたんですよ。あれはびっくりしたんですね。で、本当に治っちゃったでしょ。でも治ってから言ったんじゃないんですよ。可能性がない時に、神の言葉を解き放った。面白いですね。神の言葉が無から有を作り出すのです。神の言葉が不可能を打ち砕いていくんですね。だからね、神様の言葉をね、いただいてください。で、やっぱり聖書を読まないといただけませんね。 創世、まあ、今日創世記の師匠でしたけども、マタイの師匠だけだったらですね、電話帳みたいな感じですから、ね、なかなかね、受け止めませんね。でも、聖書に入れてほしいんです。だから、奪いにくるんですよ、これ、大真面目に。サタンは神の言葉を奪いにくるんです。ね。で、長崎教会ではですね、信仰の告白っての第三礼拝の時やってるの、カリスマ礼拝で。で、必ず最初に手を挙げる人がいる。その人、ガンガン告白する。ね。で、もちろん自分の希望の時もあるでしょうけども、まさに神から与えた言葉を告白する。成就してるんですね。今日そのご神が出てこられまして、この街道中に溢れたらどうしようと言っておられました。それを聞きながらですね、奥さんより勝るパワフルだなと思ったんですけどね、神から来てる言葉だったらね、本当に生まれてくるんですよ。神の言葉だったらね、不可能突き破るんです。ではね、神の言葉を受けるってことと、神の言葉を解き放つ、あなたの愛する人に向かって、自分自身に向かって、今どんな状況だったの、言葉をいただいて、それを解き放つんです。今回クリスマスでですね、チャペルコンサートをいたしました。久しぶりに堺兄弟が話をしてくださったんです ね。やっぱりすごく感動的な話だったんですけどね、できる限り淡々としてられるんですけどね、こう迫ってくるものですよね。でそれは堺兄弟が本当にこの時真剣に息子さんと祈って神が奇跡をされたからですけれども、その話を聞いたんで、でも私ね、それは次男の方の話だったけど、長男の方の話の時に面白かったの、ね、一緒にお祈りをした後に腕が指が動かなくなった後、動くようになった。それがね、水曜日か、水曜日に起きて土曜日に起きて、土曜日に電話いただいたんね、で今動き始めてるって言ったの。その時に言われたの、間もなくもう全部動くでしょって言われたんですよ、ね、で私はそれを聞いてね、あまりにも当たり前に振ってくれたからね、あもう全部動くようになったんだと思ってね、そのシーンでそうみんなにも言ってたの。そうじゃなくて、その時少し動き始めてて、その後実は2週間動かなくなったんですよ。でも2週間後、完璧に動き始めて、なっちゃったわけですね。今でもサッカーしてますよね。この後もサッカーしてるんですけども。ねえ、そうなんですよね。あの時はっきり言われて、私ね、もう完璧に全部治っちゃったんだと思うぐらいの告白された。はい、もう治りましたって感じでね。告白されたんです。あの、皆さん。愛するのために私たちのできないことは何もないのに止まりなさい。祈って言葉を受けるんです。神の言葉を。そしてその言葉を私たちが解き放つのです。自分で言えたら幸せですね。でも自分で言えない時がありますね。あんまり落胆してたり、あんまり厳しくて。その時ね、あなたがその人に向かって神の言葉を解き放つのです。神の言葉は無から有を作り出すのです。サタンはね、逆をするんですよ。ね。神の言葉の逆。つぶやき、文句、怒り、苛立ち、否定的な言葉。ね。でも神様の言葉はね、それをね、飲み込んでいって、向かいを作り出していくんです。で、もう一つ言っております。で、そしてね、神の言葉を作った後、できたんです。でも、なんて書いてあるか、もうちょっと丁寧に見ると、4節見てください。3節見ましょうか。神を忘れた光があれと、すると光があった。4節。神は光を見て、よしとされたって書いてある。よしって。で、ですね。その次ですね、9節。神は忘れた天の下の水が一ところに集まれ、海ところがあれば、そのようになって、おっしゃってましたね。10節。神は海だところを地と名付け、水が集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て、よしとされた。またよしって書いてある。ね。で、さっき11節と言いましたね。で神様が言われたらそのようになったと。12節。地は食物、すなわち種を生じる草を、主に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を、主に従って生じさせた。神はそれを見て、よしとされた。あ、二班もよしですか？二班もよしであってますかね？よしとされた。同じですかね？はい、同じですね。よしとされた。そして、15節、そのようになったと書いて、18節。また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見て、よしとされた。そうですね。で、20節で神が忘れられて、27節に、神は海の居住と主に従って、水に群がるうごめくすべての生き物と主に従って翼なるすべての鳥を創された。神はそれを見て、よしとされた。ね。今日はよしこが来てませんが、月曜日は来てくれましたし、まもなく熊本に来ても、熊本は、霊的にすごく過ごしやすいと思うから、きっとね、熊本で祝されると思います。すいません、脱線して、ね。あんまりよしよしって言うと思わず思い出します。それで、25節。24節で神が抑えてそのようになった。25節。神は主に従って野の獣を、主に従って家畜を、主に従って地のすべてのものを作られた。その後、 神はそれを見て良しとされた。そしてね、30節、また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の生きないもののために食物としてすべての緑の草を与える、そのようになった。30節、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった。神様が言葉を持って作られた時、非常に良かった、良いものを作られたんです。良いものを作られたんです。無から作られた時、良いものを作られた。神様は私たちの人生の中に、私たちのこの生活の中に言葉を持って良いものを作られるのです。もちろんね、懲らしめや訓練やそれはあります。それは私たちが神の用意されている良いものを受けるために必要な整えや訓練を受けるでしょう。でもいいですか、懲らしめや訓練そのものは目的の訓練なんてありません。神様はその懲らしめや訓練を通して本当に神の用意された祝福を受けるためにそこを通すことはあっても、神が私たちに与えるものは良いものなのです。で、言葉を持って与えるものは良きものを作られるわけですね。だって赤字じゃないですか、マイナスだったけど感謝していったら、神様を逆転したら、みんな、ね、治っただけじゃなくて、そこが強くなってるでしょ。これいつも逆に起こりますよね。良きものを作られるわけですよ、ね。まあ、今日いませんからね。例えば、うちの長男が中学校の時、不登校でしたよね。で、その時に祈ったわけですよね。輝いて学校行けるんで。で、高校入ったら面白かったですよね。普通に学校行ってくれたら、それでも十分なんですよ。ね。なのに部活に入ったから、朝早くから行ったでしょ。ね、これはね、考えられなかったんです。普通の人だったら普通でしょ。でも、その昔を知ってる人だったら考えられなかった。逆転が起こるわけですよね。神様だったらね、良いことをされるのです。で、神が言葉を持って働くとき、良いことをされるんですよ。いやね、その言葉を受けね、だからね、言葉に妨害が来るんです。はっきり言葉を奪いに来るんです。例えば、聖書は、眠れない夜のための本とかね。わかりませんって言うけど、ね、これを読むと眠れる。それでもいいから読んで。それでもいいからその方がいいですから読んでください。ね、で他のことだったらいいのにね、こう聖書を読むとなんかボワーっとする。聖書を読むと急に何か掃除したくなる。聖書を読むと急に電話をかけたくなるとかね。で、他のことはいいんだけど、ね、聖書を読むと何か知らないけどね、なんか気がそうにくったいことがいたとしたらね、その人は弱いとは不信仰じゃありません。はっきりサタンがいるんですよ。だって神の言葉を受けたら、その言葉はもちろん吟味したですよ。確認ができたら、あるいは聖書から普遍的真理として適用できるなら、その言葉はその人の人生に成就してくるんですよ。あなたの愛する者に、その言葉は必ず成就してくるんですよ。だからね、神の言葉を信じて告白する人、ね、告白する人はね、ぶつかりくるでしょ。黙ってないけど告白するとなんかすごくきつくなるじゃないですか。さっきのベリ君のが一番わかりやすいがありました。秋元牧師は毎週ね、神はね、しかし神様が癒されますって言った後ね、正直言ってくれました。信仰まんまに見えただろうって。だからね、こうなんか現れて階段降りるくらいになるとね、こんなこと言って治らなかったらどうしようと思う、来るんですって、来るんですって。なんかそう思いませんけどね、来るんですって。だって神様って祈ると私が言ったら大丈夫って言われて、でまた次のね、で神様どうしますってわけですね。そしてまたこうなる時に、これで治らなかったらどうしようってやっぱ来るんですって。面白いですね。なんかパウロさんがそういうのにほっとしますね。言葉にぶつかってくるんです。ですから言葉にぶつかってくるんです。で今賛美って言いましたよね。本当に心から賛美をすると主が臨在されて主が来てくださる。この賛美が例の会話を突き破る。でもね、帰ってきてすぐお話しましたけども、聖女のなんか学びをしましたよね。賛美を捧げると光沢とケルの上に主が出してくださって、そこから神が語られるんです。言葉を解き放つのです。賛美をして霊の壁が破れた時に、神は言葉を語られるのです。で、その言葉はサタンを打ち砕く。その言葉は病気を癒してくれる。その言葉は人の内側にある人間がどんなに努力しても超えれない憎しみや痛みや悲しみを超えさせてくれる。その神の言葉は不可能を可能にしていく。だからサタンは何とかしてその言葉をあなたから奪い、聞かせないと、躍起になってるんです。だって神のことを受けちゃうと、あなたの家庭に神の国が来るんですよ。良きものが来るんですよ。祝福が溢れるわけです。教会の中に神の祝福が溢れてくる。だからね、必死になって奪いに来るのが、 あの3点ポイントしてますからね。だから逆に言えばね、この言葉を受けたら勝つんです。その言葉を語る。で、これがね、だから、言葉を語り続けていくことが、言葉と批判ってことが、ね。だからもしですね、礼拝でもね、チームが見ててください。パウロは最初の証しをされますよね。だから適当にやってってるのもね、神が何が去ったかを意識して言って信仰を高めてるのと、与えた言葉をよくやる。で、思わずね、否定的なことを誰か言うとね、その後にね、あえて神が約束している言葉を、ね、時間をかけて言ったりする。それは神の言葉を意識してこう語るわけです。で、言葉なんですよ。で、今日ね、普通はね、年末ってのは決まってるのに、感謝をいつも語る。毎年それで決まってて、もうそのつもりでいたん。はっきり言われたん。ここから新しく始まるって。言葉を受けて言葉を解きなしなさい。で、なんで、神の言葉があるかないかは決定的なのです。あなたの人生に対して、今導きに関して、不可能と思うことに関して、感謝をして、本当に神様から自分に関しても愛するものに関しても、ね、言葉をいただいてください。その言葉は、あなたの愛するもの、あなた自身の人生に必ず成就してきます。ですから、その言葉はね、必ず栄光を見るんですね。先日あるとのことを祈ってたらね、言葉が、今信頼のものが先頭になる。ね、でね、その言葉をその人に言いましたら、その人喜びました。信頼と自覚してるんですね。でも先頭になるって。神が言われたらなるでしょうね。先頭になった時どんなのでしょう。楽しみですね。神の言葉ってね、一人一人の人生上昇です。その言葉をいただいて、その言葉を読んでいただきたいと思います。お祈りします。天皇様。短い時間でしたので少し駆け足になりましたけれども、御言葉を学べたことをありがとうございます。はっきり今あなたはいろんな働きを返しておられて、神の技を得てきていることを本当にありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。どうせ様、お一人一人のうちにあなたの御技をさらに豊かに表してください。賛美と感謝のことをあなたが語ってくださいました。はっきり主が臨在していることを思いますけれども、神様が語られるその言葉を一人一人がいただいて、その言葉に立ち、その言葉を解き放ち、その言葉に従って、神様が用意されている勝利を、祝福を、栄光を、技を、具体的に私たちが生活の中で、人生の中で、身から教会の中で、家庭の中で、職場の中で、学校の中で、神の言葉の真実を豊かに見ていくことができますように導いてください。無から有を作られる神様の、その創造の御業を具体的に見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のための祈りをしたいというふうに思います。病気がある方は、痛みがある方はそこに置いておいてください。体が痛んでいる方は体に、心が痛んでいる方は胸に置いておいてください。また、自分はいいんだけど、自分の家族や友人で問題を持っていただく病気がある方は、その方のことを思いながらお祈りしたいと思います。お祈りする前に、先ほど聖餐の時も悔やみもしましたが、罪がある時に祈りが届かなくなります。また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることが、ごくごく一部ですけれどもあります。また、聖書は全ての人は罪だと書いてありますので、今短く聖霊様に助けてもらって悔やみいたしましょう。主はやりました。何をしてほしいのですかって、今具体的に自分のことでも、友人や家族のことでも、病気のことでも、心の問題でも、人間関係や経済でも、今本当に素直に主の前に大胆になりましょう。また痛みのある方はそこに届いてください。天のお父様はキリストイエスを何よって恵みの御手に参りました。今一人が手を置いてその場所に、今あなたの差し出すこの問題に、今思い浮かべているその方に、今あなたが触れてくださって、今あなたの御業を成してください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっされよイエスによって命ずる。不眠の霊をその人の力、せうつの霊、総合失調症をイエスによって命ずる。やっされよやっされよやっされよ膝と関節の痛みをイエスによって命ずる。やっされよ許せない心をイエス・キリストの十字架を背負います。十字架を背負います。十字架を背負います。やっされよ怒り、そして悲しみ、イエス様って見せる。聖霊の愛によって、やっされよ肩が上がらないっていうか、その肩に触れてください。イエス・キリストによって肩を上がるようになれ。 関節、膝、肘、関節、イエス様に手を振る。イエス様、よっ！腰と背中、腰と背中に触れてください。腰と背中に触れてください。あら、バラス、バラス、バラス、バラス、バラス、バラス。あと、更年期障害に触れてください。イエス、キリストになって、イエス、キリストになって。イエス様、よっ！最近バランスを、なんか体のバランスって言うんでしょうか、ホルモンのバランスでしょうか。それを崩れている方、イエス様、その方に、ホルモンのバランスを戻してください。イエス・キリストによって、全身を吸います。全身吸います。完全に癒してください。完全に癒してください。完全に癒してください。昼夜逆転している方が、皆さんの家族の中にいらっしゃいます。何人かいらっしゃいます。まあ、昼夜逆転している方の生活そのものにあなたを触れて、完全に回復してください。昼夜逆転している方に今触れて、その方の生活そのものを根本から作り変えてください。あら、すばらばらばらすばらすばらばらばらばらばらすばらすばら。感謝します。ありがとうございます。あら、すばらすばらすばら。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくあります。アーメン。